はい、皆さんこんにちは、伊丹博之です。さて、極める古文シリーズ最高峰4巻目、上位大難関大突破編ですよね。プレミアムバージョンですよね。もうカバーからして全然違うこのプレミアムバージョンを手に取った皆さんは当然上位難関大を狙っている人ということだと思います。で、その人たちに対してここでは全体のガイダンスということをやっていきますので、皆さんが持っているこの極める古文4巻目上位難関大突破編の問題冊子とね、それから解答解説冊子と分かれている解答解説の方の冊子、そちらの方の、最初こう開いてもらうと、はじめにっていうところから始まるそのページがあるんですけれども、そこを開きつつ、ペンでこうメモ書きできるような形の準備をして、僕のこの音声講義全体ガイダンスを聞いてくださいね。いいですか？では2ページ目のはじめにからいきたいと思いますが、もうね、極める古文シリーズ4巻目のこの本だけを今手に取っているという人はちょっとレアかもしれない。でももしかしたら自分はもうね、東大京大旧帝大ここに行くんだ、あるいは私立でも早稲田上智ここだっていうふうに絞った人がいきなりこの4巻目を手に取ったということもありえますから、一応全体構成とかこのシリーズの流れというものをちょっと把握してほしいので、2ページ目3ページ目から説明していきたいと思うんですが、この極める古文シリーズは1、2、3、4、4巻で構成されていますが、すべてまず音声講義がついてます。で、その音声講義によって皆さんを僕はリードしながら、古文ってなかなかね、自力ではやりにくいものですから、そのポイントを示し、かつモチベーションをアップしながら最後まで一緒に行こうじゃないかというのが極める古文シリーズの一つのコンセプト。そしてもちろん基礎から始まってセンターを無事に通過し、で、二次試験あるいは私立の中堅上位、そういうものを突破しながら最終的にこの4巻目の上位から難関大を突破していくという流れにこうなっているわけですけれども、いよいよこのね、4巻目極める古文の4の上位から難関大突破編っていうのは、当然もう最高峰の入試問題に挑戦していく。そして音声講義っていうものだけではなくて映像講義がついているというところがプレミアムバージョンなわけですね。さあ、でこのプレミアムの映像特典というのは関東の方にカラーで説明があるかと思いますけれども、東大京大の問題をそれぞれ扱い、それから映像はないんですけれどもおまけの問題として名古屋大学の問題がついていて、解答解説もダウンロードできるということで、旧帝大の本当にトップ2つ、それから名古屋大っていうものをここではプレミアムのおまけとして皆さんにはお届けすると。そして本の内容っていうのはもう目次を見たら、あるいはその最初にね、手に取った人にとってわかると思いますけれども、その3ページ目のシリーズ構成、一番左上の志望大学の目安表というものを見てもらうとわかるんですけれども、ここでは難関大、上位大っていうものを扱っていますから、国公立でいうと85から 90% レベルと書いてありますが、旧帝大レベルですよね。さっき言った北大、東北大、東大、明大、京大、阪大、旧大という7帝大。それから、私立でいうと早稲田と上智ですよね。で、総計上智、慶応がないのはもちろん国語がないからっていうぐらいみんな知ってますよね。そんな当たり前ですよね。そして上位大学というのはセンターの 80% レベル、いわゆる旧帝大に次ぐような大学のレベル。そしてそれを私立に置き換えると G マーチ、明星立法中っていう方がみんなにとっては馴染みがあるのかもしれないんですが、一応最近は G を1個足しまして G 学習院、 M 明治、 A 青学、 R 立教、 C 中央、 H 法政、こういう言い方をする場合もあります。で、カンカン同率の方はね、もうずっとこういう言い方ですけれども、関大、関学、同志社、立命館、そういうレベルの私立の大学と今言ったセンターの8割以上の大学レベルをこの4巻目の上位難関大突破編では網羅してます。ですから目次を見たら分かりますけれども、6ページ7ページ開けてみてください。出だし明治から始まりまして、いわゆる明星立法中レベル G マーチのレベルが入っていて、そしてカンカン同率レベルが入り、で上智、早稲田、こう来て京大、東大で一応フィニッシュと。で、その後映像講義で東大京大の問題をさらに1台ずつ追加し、で名古屋大学は力試しでみんなにやってほしいということでおまけの問題がついてるわけですよね。ですからこの問題集&おまけっていうものを全部やればですね、相当な力がつくのはもう見え見えなわけですが、さあみんなこの問題集のそれぞれの合格点を無事に突破できるでしょうか。なかなか大変ですよこれは。で、戻って3ページ目の この山の頂に登るところを見てみると、本来極める古文シリーズというのはステップアップ方式になってます。で、実は現代文の方の極める現代文シリーズはゼロがあるんですね。では古文は何なのかっていうと、古文のゼロっていうのは知識なんですね、はっきり言ってね。で、その場合の知識っていうのは、そこにも書いてあるように単語、文法、そして、解釈というか読解なわけですよね。で、じゃあ単語や文法や読解、そういうものはどこでマスターすればいいかというと、問題集の中でちょっとこれらを全部網羅する問題集がありませんので、やはりゴロゴシリーズですよね。もちろんみんな持ってくれてると思いますけれども、古文単語ゴロ、古文文法ゴロ、そして古文読解ゴロ、ここまで持ってたら板野ファン、そういうわけじゃなくて、ここまで持っててほしいということも含めて、その三位一体がないと本当の意味ではゼロレベルを出したことにならないんですね。結局その最後東大だ京大だとかね、早稲田だ上智だって言った時に、先生やっぱりちょっと単語力足りないと思うんですけど、この問題集でどこまで単語力つきますかねって言われても、問題集で単語を全部網羅するのはどんな問題集でも不可能ですよね。で、そんなのは当然参考書、つまり単語集でやるべきであって、で、ここでゴロゴ単語あるいはゴロゴ文法をまずやってない人が、東大京大とか早稲田上智とかね、あるいは G マーチカンカン同率の問題やるっていうのはちょっと本末転倒ですから、さすがにこの4巻目を手に取った人はゼロレベルは自力でやってるともう信じますよ。いいですね。で、これはじゃあ極端な話、別にゴロゴじゃなくてもいいですよ。だけど500から600単語ぐらい覚えてなくって、上位から難関大に受かろうなんてことを考えてる方がおかしいですからね。だからもう200、300の単語レベルでそんなものをね、前後から類推するなんてアホなこと言わないでね。英語の場合には結局は実は上位大になってきて、本当に上智とか、外英と言われている上智の外国語英語のね、専攻になってくると1万単語とか平気でいるんですよ、語彙レベルで言ったら。1万とか2万とか覚えたら辞書になっちゃいますから、だからコアになる例えば5、6000の単語を覚えて、で、知らない単語が出てきた時に類推で文脈で捉えようっていうのが英語ですよ。それに対して古文単語なんて最大覚えたって、どの古文単語集見ても分かりますけど、5、600語しか載ってないでしょ。簡単に言うと分かりやすいところで、ターゲットの英単語集って言ったら大体2000でしょ。だけどゴロゴって565でしょ。そう考えたら英単語は2000とか3000の英単語集いっぱいありますよね。4000レベルもありますよ。けど古文単語で1000とか2000なんて見たことないでしょ。だから古文単語は2、300覚えて、知らないのは前後で類推すりゃいいんだなんてこと言ってるのは何を言ってんだお前はと。たかだか5、600なんだから、こんなもの覚えてしまえばいいわけで、5、600覚えたらカバー率はもう9割とかなっちゃうわけですから、今言ったように英語はもうキリがないんですよ。もう1万とか2万までいかなきゃもうカバー率なんて9割いかないですから、それは無理です。だから2、3000覚える代わりに文脈で、その残り7、8000とかをカバーするような勉強法を取りなさいっていうのを英語の先生はおっしゃるわけです。けど古文の場合、知ってて損になることなんて全くないわけで、だって覚えられるだけ覚えればいいわけです、古文単語なんてね。だからゴロゴ565覚えられないなんていう人がこの4巻目のレベルに達すること自体おかしいです。それから文法もそうですね。最終的にはですよ、文法っていうのは解釈とか読解の中に含まれていくわけですけれども、単独で問われて、で、答えられないっていう人がいて、でも先生東大とか京大の二次試験文法の問題なんて出ませんよっていうアホなことを言うやつがいたら、そんなものはとっくに通過しているのであっていらないとは別ですよね。わかると思いますけど、野球で置き換えたらホームラン打った、でホームラン打つのにいちいちなんか素振りいるんですかみたいな質問になってるわけで、いや素振りどころか、まず体力鍛えようよみたいなところもあるわけで、やっぱり例えば小学生の時から野球やって走り込んだりキャッチボールしたり、ね、守備の練習もし、でもちろん素振りやったりトスバッティングやって練習試合もやって、ほんで甲子園出て、ほんで生きた球を打ってみたり練習してみたりっていうのを繰り返してプロになって4番バッターになってホームラン打つんだからね。それでそのホームラン打つとこだけ捕まえて、先生僕いきなり4番バッターでホームラン打ちたいんでバッターボックス入れてください、そんなバカな、その手前の本当に肝心要な練習っていうものがあってこそ、最後にその4番バッターとしてホームラン打てる力があるわけですから、今言ったスタート地点の単語と文法と読解、この力なくして4どころか1とかセンターすら突破できないですよ。特にセンターは文法うるさいですからね。だからこの上位難関大突破編をここで手に取った人は当然センター受けるでしょう。っていうかね、受け終わって今本持ってるかもしれないけど、普通これから受けるでしょう。でその時に4巻の力はあるけど2巻目の力がないっていう人は存在するわけで、 二次試験の問題だったら割と得意なんですけど、マークセンス式とか文法問題が多いセンター苦手なんですよっていうのは、今言ったように本来勉強の仕方としては本末転倒なわけですから、順を追ってやっぱり単語、文法、読解っていうものをきっちりこなし、しかも単語はもう語呂語レベル当たり前、それから文法は端から端までやって当たり前で、要領よく覚えたいんですけどっていうのは本末転倒ですね。4レベルに向かう人は、これはもう文法語呂語を完璧に全部こなして問われたら答えられる、ただ実際の入試は、本質的な問題に対して回答していくということなんだという違いがあるというだけですよね。繰り返しますけど、最後はホームランを打つんです、みんなはね。で、その時トスバッティングの練習必要なんですかっていう質問は無駄ですよね。そういうものは当然できるんだけど、ここでは別にトスバッティングの力が問われるわけではない。でもトスバッティングとか練習試合なくして本番のみでホームランを打つということもないということを知った上で、基本的な勉強というものを決しておろそかにしないこと、そして基本的な勉強というものは最後まで繰り返すものだということにおいて、単語語呂語、文法語呂語、読解語呂語は本当に全員必修ですよね。で、最後までそういうものをおろそかにせず、で、ちゃんと単語、文法、読解力を前提として、そして4巻時間を守り、そして難しい問題を問われたのに対してちゃんと回答していくという力をつけていってくださいね。